バタバタです。もう大変ですよ。なんだかわかんないですけど、選挙期間中も相当にバタバタだったんですけれど、ここに来て大石あきこ議員が、まあ八面六臂の大活躍をするに至りまして、我々15の守りといいますか、大阪においていろんなこうインフラなどをもう支えている我々ボランティアは、それもいろんなことで巻き込まれておりまして、で例えばそうですね、後でお便りでもご紹介しますけれども、こちらウェブラジオ FM シティが運営しておりますウェブテレビ月テレ、こちらの方も大変に人気が上がってまいりまして、チャンネル登録者数もついこの間5000人を突破したと。で5000人突破したわーとか言ってたら1日経ったらもう6000人になってるということでございまして、なんかね、今までうちは聞かせてやんないというのをテーマにしてですね、本当に聞きたい方だけにこう番組をお送りするという、まあ、そういうコンセプトで、まあ、今も変わらずお送りしてるわけですけども、まあ、どこまで本気で聞きたいのかみたいなのか分からないですけど、怖いものを見たさも含めましてチャンネル登録をする人が増えていると。ただこれずいぶん前に試算を実はしたことがありましたよね。例えばそのうちで言っているその聞かせてやんないというそのテーマ、これにある程度合致するその人というのは日本国内にどれぐらいいるだろうかっていうのを、まあいろんな角度から試算をしたことがあるんですよ。でそれでいきますと、ざっくりどれぐらいだと思います、マリちゃん。
1億2000万人中のってことですよね。1万人ぐらい、
もっともっとも
っとも
っと
10万人
もっともっとも
っと100万人
100万人いかない、
50万人
そんな感じ。50万人はいるんですよ。でもし50万人が、まあ、10円ずつ、まあ、チャリンと、仮に落としてくれるとするじゃないですか、これ、まあ、1月にね、10円ずつ、そうするとねえ、
ねえ、ねえ、すごいですね、
成り立っちゃうでしょ。これがビジネスモデルというやつです、ということでございまして、お送りしていきましょう QIC ケムールインサイダークラブ。この番組はいつものようにこちら FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は私榎田新右衛門と
ストロンボリマユです。
そして、FMC 九州新新じゃねえや、水前寺公園水前寺公園 FMC サテライトスタジオにいつものようにいるのはこの人です。
はい、キラウエアユコです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今もね、なんかちょっとね、なんかこう宙を漂ってるような気分で、なんかね、目もドライアイですしねなんかいろんなところでふわふわしてるんですよ。寝てはいるんですけどね、細切れでね、2時間ずつみたいな感じで、で本当にいろんな連絡がこうあっちこっちから来るようになりまして、でまあまあそういうこともあるわけで、まあこんな、まあ会社勤め私ずっとこうしているわけですが、まあやってらんないということもあってですね、はい、やめました
、はい、すごいさられた発表しましたね。
50過ぎて、転職活動をやったって話をね、前しましたね。
はい、
60数社に門前払いになっても、こう、どっかに拾っていただくような感じで来たわけですけど、やめました。で、どうすんのっていう話なんですけど、まあ、どうにかなるっしょ。で、多分、今こちら FMC は一応まあ、曲がりなりにも、組織としては、合資会社も持ってるんですよ。月曜クラブ合資会社っていう。はい、1円も取引してない、 20年近く何もしてない、あの、休眠会社がありまして、はい、ただほら、もうね、20年近く何の傷もついてない会社ってすごいですよね。これ、ある種のブランドになるというですね。で、しかも今や珍しい合資会社という、これは1万円で合資会社を作る方法という本を読みまして、作ってみようと思って作ったのが最初なんですよ。これで定款とかも自分で全部書いて、それで、あと、会社のあの、印鑑、社番ってやつも、自分で掘りまして、で、法務局に、持ってって、多分法務局の担当の人、爆笑だっただろうなと思うんですけど、ピクピクっとこう、聞きながら、ちょっと笑いをこらえる感じで、月曜クラブ合資会社様、はい、手続きは以上でございます。会社の手続きはこれで終了でございます。おめでとうございます。みたいな感じで、できたことがありまして。はい、で、その後にすぐには、その頃、うちにユッケヤマっていう経理のプロがいましたね。じゃあ、1回目ぐらいはちゃんと経理の納税の義務を果たそうっつって、熊本の、税務署に、行きました、ものすごい書類を分厚いのを作って、で、ほとんどがですね、ゼロの羅列なんですよ。
どんな書類
ずっとゼロなんですよ。全部、だって売り上げ、
そうですよね。何も動いてないですよね。
1年間で入ったのって、もう寄せ集めて10万円でしたから。それで支出の方はね、結構ね、100万円ぐらい支出してるんですよ。
めっちゃ使うやん。
それで、それ持ってって、で、はい、続いて月曜クラブ合資会社様、お疲れ様でございます。では、書類の方を預かりさせていただきます。ペラ、ペラ、ペラ、ん?ペラ、ペラ、ペラペラペラ、ペラペラとめくって、はい、ありがとうございます。税金は発生いたします。当然ですね。ご苦労様でしたって言って、後にしましたけど、多分、後で大爆笑だったと思うんですよ、税務署。というわけで、税務署と法務局に笑いを運ぶ、そういう企業、月曜クラブ合資会社があるんですよ。まあ、そういったものも使おうかなというのと、あと、まあ、もうこれも発表していいだろうなと思うんですけど、私はこの度、令和新選組大石明子さん、大石明子事務所、食卓、広報プロジェクト、プロデューサーに就任することになりました。
ありがとうございます。
ボランティアから ワンランク昇格したということになりまして、はい、ようやく何ですかね、生体師とか生護師とかっていう、オウム真理教だとそういうやつですね。そういうところに、たどり着くことができたなということで、ホーリーネームでもいただければなと思っているところなんですけど、まあ、これ今日はですね、実はこれ収録してるのが11月20日土曜日なんですけれど、はい、今お昼なんですけど、今日は18時から阪急三国駅の前で、まあ、国会報告会という形で、大石明子さんの、凱旋が行われるんですよ。で、もう、バタバタなんですよ。なぜかちょっと私、カメラ担当で、しかもなおかつ司会っていう、それどうよっていう、この扱いはっていうのがありまして、まあまあそういうのもありまして、今日はちょっと巻きで行きたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。木田さんもよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
最初のお便りはこちら、徳島県鳴門市からいただきました、48歳元 PA 屋、ラジオネーム、大黒屋徳三郎。
ありがとうございます。
いつもお世話になっております。いや、特にお世話しております。時間差リスナー、大黒屋、徳三郎、ちゃんと書いてありますね。ルビーを振ってるさん、ありがとうございます。徳三郎でございます。QIC1300 回おめでとうございます。まあ、もうすぐですけどね。12月11日の公開録音参加したかったのですが、ピンポイントで仕事を入れてしまっており、残念ながら参加できません。以前メールでケーブル巻きをお手伝いしたいと言っておきながら、参加すらしないのは大変申し訳なく思っております。全然大丈夫ですよ。せめてものお詫びにというか、募金が苦手なので、物品で支援させていただきたく。えのきだ師匠もご存じなかった。大塚製薬発祥の地、徳島県の名物、ポカリスエットをお送りさせていただきます。ありがとう。
おー、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。
皆様で飲んでいただければと思います。特にね、運動も何もしないんですけどね。あなたはん、まなさん、さすがです。よくご存知ですね。まあ、これでね、徳島、この大塚っていうのをすぐ分かったんですよ。
うん、ああ、そうなんですか。
応援させていただきますって思ってきました。徳島は、何もないところですが、まあ、そんなことないと思うんですけど、お越しの際は、南海フェリー乗り場までお迎えに上がります
よ。そっちまで来てくれるんや。
徳島県庁を表敬訪問し、 飯泉知事との再会されるもよし。言ったかね別に。新しく導入される、DMV、デュアルモードビークルに乗られるもよし。日本一、入場料の高い偽物美術館をご覧になるもよし。ナルト大、ナルトワカメ、徳島ラーメンに舌鼓など、など。他にもいろいろありますが、あるじゃん、いろいろね、47都道府県唯一の鉄道非電化、電化されてない、徳島県にぜひ一度お越しくださいと。行きたいですね。だから私はだから南海のなんとか切符っていうのがあって、ね、難波から南海電車に乗って和歌山まで行って、で、和歌山港から南海フェリーに乗って徳島港っていうやつですよ。結構お得な切符で。
なんかね、巻いてましたね、徳島行きたいってね。
まあ、ともかく徳島もそうなんですけど、四国にともかく渡ったことがないんで、一回は行きたいなと。で、まあ、皆さん、関西の方はどちらかというと、車で移動なさる方が多くて、その、なんですか、淡路島経由で。
そうですね。
神戸から橋渡って、明石海峡大橋渡って、淡路島を通ってっていう方が多いようなんですけど、私はまあ、車ないですし、まあ電車っていうか鉄道の方が好きなので、鉄道も船も好きなので、まあそっちの方がいいかなと思ってるところなんですけどね。あれ、まなちゃんは徳島は行かれたこと
は？私はありますよ。
はい、私は何しに？阿波踊りかなんか。
渦潮を見に。
渦潮を見。渦潮を見て目が回りました、
ね。回ってんなーって、船の上から。
やっぱなんか、どうなんですか？渦潮を生で見た時のこう、迫力、恐怖感。
いや、迫力ありますよ、結構。
はい、怖いですか？
いや、怖くはないです。
まあ、ただ、渦巻きですからね。
渦巻きですからね。ただ、まあ、面白いですよね。もう、なんか、360度渦巻いてるみたいな感じなんで。
360度渦巻
いてる。船のね、周りが渦だらけで。そうそう、渦だらけで。
ねえ。ケヤクさんも、ね、年中家で渦を巻いてるらしいですけど、どうですか？
家で渦を巻くってどういうことですか？
私も一応言ってみたんですけど、意味が私も言いながらわかりません。
意味がわかりません。
すいません。今日ちょっとまだ脳みそが回転してないもんですから、もう脊髄反射的に言葉が出てくるだけで、全然考えちゃいないんですよ。
まあまあまあ、いいんですけども
。でもほら、はい、家で渦を巻くことってあるでしょ？お風呂のお湯を抜くときとか。
どういうこと？
渦を巻くこと。私が渦を巻くのは違うと思います。
そうですよね。
いや、こう、線を抜いていつもこう、渦を巻きながらじっとそれを眺めるっていう、渦をめでるなんていうことが、ねえ、あるじゃないですか。よく
いや、渦をめでるってことはないでしょ。
渦巻きを見ながら、ああ、なるほど、北半球なんだな、とかって思いながらですよ。
思わない。
北半球と南半球で渦巻きの方向が違うというふうにずっと言われてたんですけど、
あ
れ
は
実は違うらしいです。
あ、そうなんですか。
実はあまり関係がないという
か、そうなんや。
ものすごい長時間ずっと渦を作り続けていくと、地球のその引力というか、回転のその力という、まあ、コリオリの力っていうのがあるんですけど、そういうものが影響を及ぼすことはあるんですけど、通常は、なんか本当に水のたまたまそっちの方に流れていくって、なんかそういうなんか、ものらしいですよ。最近なんかそんなことを言われてますね。そんな話はどうでもよかったですか。まあ、あとはそうですね。まあ、まあそうですね。今度のその、1300回記念の公開録音、そして、リスナーとの集いということでございまして。はい、今も募集続けてるんですけど、そろそろ締め切りますよ。早めに応募しないと、知らないですよ。なぜかというと、今回常連リスナー以外の方の応募が、さすがに、
ちょっと。やっぱり影響力が。
影響力が、ずっと皆勤賞の方々は、今は慌てて応募しないと、えらいことになるかもしれませんよ、というふうに一応煽っておきました。なんせほら、収容人数少ないので。
ですね。
なので、ゆうちょうに構えてると本当知らないよ、みんな。
一階のお寿司屋は本当にないんですか？
ない。この間この番組でね、一階は寿司屋だっつってご紹介したんですけど、その後私、ジュースを行きまして、で、横のたこ焼き、ジャンボ総本店で、たこ焼き買ってる時に、10分くらいかかるんですけど、って言われて、あ、わかりました。じゃあ、ちょっとそこら辺ブラッとしておきますから、とかって。それでブラッとして、それで入り口の写真とか撮ってたの。それでしたら、そのお寿司屋さん、明石っていう、そこの、なんか張り紙がしてあるから、なんだろうと思って見たら、10月末で、閉店しましたって。やっぱ、この COVID-19 の影響じゃないですか。
そうでしょうね。
ということで、1階はお寿司はなくなりました。
うん、 魚なくなっちゃったじゃないですか。いや、ま、
周りに。
いっぱいありますから。
周りに寿司屋何軒もあるぜ。
あ、そうなんですか。
ああ。
全然ほら、知らないから。
歩いて3分以内に寿司屋数軒あるぜ、多分。
大丈夫、大丈夫。何でもありますから。
ああ。普通に海鮮居酒屋もあるし、あの、魚市場みたいな居酒屋もあるよ。
うん。
ああ、じゃあ大丈夫ですね。
いや、別にそこで、そこで買ってくるのか、それを。ただ、あそこスーパーがないんだよね。重曹って。
ああ、そうですね。ちょっと離れないとないですね。
重曹、特にあの東口側は、上津神社から奥の方に行った、なんだ、パブロとか、パブロも、パブロはちょっとわかんないと思うよ。で、
パブロってあのチーズケーキ屋ですか？
パブロじゃなくて。
ああ、そう、おしゃれじゃないです
か。そっち
じゃ
ない、そう、スーパーがね、スーパーが。
あ、そうなんだ。
うん、で、いや、嫌う英子さんは実はね、そこに入ったことあるんです。
あ、そうなんですか。
あるんですよ、この人は。
パブロ？
そのスーパーに、あるんですよ。前、大阪出張 FMC で来た時に、重曹から、南方のそのホテルを使ってたんですけど、FMC はよく。で、歩いたことあるんですよ。
へ
ぇー。で、歩いていく途中に、
あ、長いとこですね。アーケードが。ポツンとありますな。
そうそうそう。そこでね、お惣菜とか買ったことがあって、実はだから実は知ってるんですけど。まあ、それぐらいしかないもんね。西口に行くと奥の方に行くとちょっとありますけどね。まあまあ、そういうことでございまして、お寿司屋はないので。まあ、どうぞ皆さん、なんか手弁当っていうことになるかもしれない。
ポカリとアクエリアスで皆さんどちら派ですか？
え、あなたアグエリアスじゃないの？
アグエリアス。
アグエリアス。
いやいやいやいや。
大体俺ポカリ。
私も元に戻りましたけどね、ポカリに最近なりましたね。
私も、もっぱらポカリですね。
ああ、もっぱらポカリ。私は、もっぱらポカリ。
ポカリのが美味しいですよ。
ポカリが美味しい。
美味しい。
はあ。なんかね、アクエリアスって、なんか味を時々変えるような気がするんだよね。
ああ、確かに。
ちょっとレモンフレーバーみたいにしたりとか、なんか落ち着きのなさはダメ。
ええ、そう、ポカリぐらいドシッとしないでね。もう一切変わんないですから。
俺なんかね、一番落ち着きのない飲み物って、キリンレモンだと思うのよ。キリンレモン。
キリンレモン。
キリンレモンってあれ、大正時代からあるのね。100年以上あるんですよ。なのに、常に味をコロコロ変える、ここ何十年か。
確かに。
なもんだからね、全然客がね、定着しない。
あ、そうなんですか？
そんな変わってても。
だって今のキリンレモンって甘くないんだよ。ただの炭酸、ただの炭酸に。
炭酸水？
レモン味のただの炭酸
で。そうなんですか。
ほら、ただの炭酸売れてんじゃん、その、ね。で、それにあやかって、そうしちゃったもんだから。
バカですね。
すでにキリンレモンじゃないわけよ。
甘いのがいいのに。
そうそうそう。だから俺、あとほら、そのレモンフレーバーで言うと、まあ、例えば、まあ何、コカ・コーラ系で言えばスプライトとかあるじゃないですか。ね、セブンアップとか。
はい、
セブンアップもなくなったんだよね、確かね。
まあ最近見ないですね。
それで、俺スプライトは昔から好きで。ただ、スプライトってね、どちらかというと昔ね、レモンよりライムの方がきつかったのね。なんか、その香りとかもね。その頃のがなんか緑っぽくてよかったの。まあ、瓶も緑じゃん、大体、スプライトってもともと。だから、なんか、レモン味になって炭酸をやめて、一旦ね、なんかね、微炭酸になったことある
んだ。あ、そうなんですか。
もうひよった姿が本当に辛かったですね。そこまで言う必要はないですか。ということで、ともかく、1300回、のね、早く申し込み、やってください。
はい、
もう本当に多分あと、10日ぐらいで締め切りますんで、よろしくお願いします。続いては。秋田県大仙市からいただきました。45歳自営業ラジオネームコンタック60億。
ありがとうございます。
すごいですね。月テレ。新番組、ミッドナイト前島もヒットしてるようですし、えのきだ編成局長の今後の編成プランをたっぷり。なんもないっすよ。だってミッドナイト前島だって行き当たりばったりで唐突にまあ作ったような番組で、まあこれね、私ブログにも書いたんですけど、もともとはミッドナイト大石だったんですよ。で、大石さんに毎晩その日の出来事を語ってもらうっていう体で企画したんですよ。ところがもう、ね、選挙戦が始まって、最初の日に熱出して、
ああ、そうだったんですね。
もう風がちょっと、風なんだろうな。で、それで、その後は、まあ熱はすぐ収まったんだけど、今度もう声がボロボロになって、で、 まだ映像がある分にはまだいいんだけど、
うんうん、
ラジオだと、うん、なんかものすごく痛々しくなるじゃん、声だけ、
うんうん。
で、これはやっぱもう映像に切り替えた方がいいということで、うん、その凱旋ドキュメンタリーに変わったんですよ。
うん、
で、まあ映像で見せるっていうんで手間もかかるんで、うん、本来は毎晩やろうと思ってたんですけど、うん、これはちょっと毎晩無理だっていうんで、うん、本数を半分ぐらいに減らしたんですよね。うん、で、それを穴を埋めるじゃないですけど、まあ、毎晩ここで、その、後のその、前島社中と言われる、連中と、ワイワイやってたわけですよ。うん、で、もう、だったらもう、これ番組にするとか言って、うんうん、んで、もうみんなもう二つ返事で OK ということになって、うん、で、それがまあ、始まったわけですよね。うん、で、当初はもうみんなほら、毎日凱旋活動をやったりして、もうヘトヘトだから、うん、まあまあ、二、三日に一本取れりゃいいかぐらいのつもりだったんですけど、うんうん、もう、前島くんとかが、今日、でもやりますよ、つって、やらないんすかとか、ノリノリだもの。
うん、
で、まあ、そういうことで毎晩やっちゃって、
うん、
選挙期間中、本当に毎晩、
うん、
毎晩毎晩、その、出来事を報告するという、うん、まあ、番組になったわけですよ。うん、で、これはまあ、
でも面白いですよ、本当に。ええ、
で、これはその、当然、その、オフィシャルではできないので、
うん、
ええ、これはあくまで FMC の方のチャンネル、月テレの方でやると。うん、まあ、これ言ってみれば、報道と一緒なわけですよ。
うんうん、
ええ、だから、まあ、どこが報道だって話もあるけど。
いや、でも、裏方に、焦点を当てるって、面白いですよ、やっぱ。
まあね、他で、うん、他でさ、なかなかそんなのって今までなかったと思うのよ。だいたいね、どこのその、まあ、私も自民党のね、偉い先生の選挙活動に仕事で参加したことあるんですけど、もうなんか毎日なんかどっかの会社の社長みたいなのがやってきては、なんかもう昔馴染みみたいな顔して、ね、もう、もう以前より本当にお付き合いさせていただきまして、何の付き合いもない、ね、全然、誰も知らないよ、その人。なのにこう、そういう人が次から次へとやってきて、なんかそういうのを相手にしたりとか、まあ、その事務所スタッフも、もうほんとお金で雇われてるような人ですよ。で、まあ、なかなかね、その、まあ、どういうふうな仕組みになってるのか俺も知らないですけど、普通にお金渡してて、運動員にお金渡すと選挙違反になっちゃうけど、何かしらあるんですよね、そういうバイトで雇える範囲をね。そういう人たちがいて、で、まあ、接待をするような、接待だってお茶ぐらいしか出さないですけど、まあそういうのを見てて、つまんねえなと思って。全然もう、だから一般の方々とはかけ離れた、なんか浮世離れした男どもの、もうほ
ん
ともう9割5分おっさんだから。おっさんのなんかこう、なんか、画伝飲水祭りみたいな。ほな見ててつまん、なるほど、これじゃあ選挙に、行かなくなるよなっていうのがこう分かるような。ところが今回その、やっぱりこの大石事務所というのは、もう祭りなんで、毎日毎日何か新しいことが起きるし、で、それをまたなんか、もちろん嫌なことだってあるわけだけど、それをまた跳ね返す、なんかバイタリティというか、なんかものすごいその熱量みたいなものがあって、で、それがまたその毎晩毎晩番組で語って大笑いするわけです。その姿をこう聞いていただいた、まあ、それを聞いて、その、面白いと思っていただいた方が結構いらっしゃって、で、そのおかげで、まあ、そのチャンネル登録も、もう、本当に伸びているし、当初ね、番組一本あたり、そうですね、まあ、1000回再生ぐらいだったのが、1万ってますからね、まあ、1万回ですよ。あの番組を1万回、1万人、
すごいですね、
単純計算で1万人聞いてるんですよ。どうかしてますよ。ちなみに例えばほら、一般的な、コミュニティ FM とかあるじゃないですか。で、街の規模、その放送エリアの人口の規模によってはだいぶ違いますけど、平均的なところで言うと、多分そういったところの3倍ぐらいリスナーがいます。
へー。
軽く。
そんなもんなんですね。はい、地域の。
そんなもんです。ね、で、下手すると、県域局のラジオとかで、AM とかだと、その、まあ、地方のね、やつとかだと、本当人数、びっくりするぐらい少ないですよ。だからもうそれと多分うち今、ちょっと互角に張り合ってるぐらいの数に今なりつつあって、 そうなる。で、これから多分その、まあ、よほどなんか、バカなことしない限りは、うん、まあ、毎日バカなことしてるんですけど、あの、まあ、皆さんから嫌われるようなことをしなければ、嫌われてますね、あの、一瞬で確か。あの、好かれる方々をもっと増やせばですね、あの、あっという間にチャンネル登録1万人とか、どんどん超えていくと思うんですよ。で、そうするともう、なんか、何やったって、まあ、そこそこね、あの、受けるじゃないですか。そういよいよ、YouTuber、みたいになっていくかもしれないですよ。ちょっと気がついたら、えのきだしんやもんがやってみたシリーズみたいな。
やだ。
もう斬新でも何でもない。なんか、
えのきだ
しんやもんがやってみた、わーとか、あの、効果音入れて、パフパフとかっていう。
も
う
一気に減っていくじゃないです
か。やたらとこまめに、あの、カットを入れて、あの、もう大嫌いよ、あの編集俺。そういうやつを。やってみても、で、前島くんに、こうね、大石あきこさんの、あの、議員バッジを舐めてみたシリーズとかっていう、あの、パフパフとかって言って、すぐに炎上するっていう、そういうのとか、いかがでしょうかダメですね。まあ、ともかく何かこうやろうということで、まあ、そうすると、本当に面白くなってきますよね。
いや、前島社長の人物、皆さんが面白いですよ、やっぱ。
いや、だからね、これ大石砦の、なんとかっていうのも1年前に書いたんですよ。
あ、三悪人じゃなかった、そんな感じ、
いや、どんな人がいるんだって。で、それに、まあ、はい、さらに、その、ニューカマーとして前島くんとかがいるわけですよ、その後で。で、だから第2弾を書かなきゃいけないなと思ったんですけど、本当にね、もうキャラクターが立ちすぎでね、もう本当になんですよ、高橋留美子のね、漫画みたいなね、それこそうるせえ奴らに出てくるような濃いキャラクターばっかりなんですよ。もう、だから、この、前島社中をキャラクター設定して、それでなんか絵を作っちまえば、もう結構濃いめの漫画ができるっていう。
そうですね。
漫画描ける人いませんかね。
ほんまですね。
どんなんでもいいですよ。漫画そこそこ上手で描けるって人いたら、ちょっと我こそはっていう方は、ちょっと私にコンタクトを取っていただけませんかね。えのきだしんやもん原作で、あなたが作画。それで、デビューしてみませんか。
最近よくある手法。
で、今ね、そういう漫画のね、コンテンツ、本当にね、今、作り手はいるんだけど、読みたくなる、内容ってのはそうない。ところがほら、こっち実話を元にしてるから。
そうですね。
ね、これ絶対これもう出版社食いつくんですよ。美味しいよ。これ今だよ。早く俺にコンタクトしたらいいと思うよ。それで、で、すぐに、今度ドラマ化。もう TBS のなんか何曜日かの10時ぐらいから、ドラマ化ですよ。で、さらには。
ドラマになるん
です。やっぱドラマ化でしょ。それで、それが受けて、だから、日曜劇場しとこうか。
そうですね。そっちの方がいいかもしれない。
日曜劇場で、で、えのきだしんやもんの役を、まあ、どうしましょうかね。まあ、竹野内くんとか。なんか問題がありますか？
いや。
竹野内くんって言っても、元阪神タイガースとか、西鉄ライオンズにいた、一本足打法、右の一本足打法。
誰が見たいんですか？
竹野内じゃないですよ。わかんないですかそれ。福岡で焼き鳥屋やってましたね。
そうです。
あとは、そうですね。まあ、私の役はそうだな。僕の後輩の、小栗くんでも。
絶対それ言うと思ったら、まさか竹野内って言ってたから、どう反応していいか。
ちょっとこう、外してみたんですけど、やっぱり一応、小栗くんに。
小栗くんって言うと思った。
時々来るんですよ。一体江戸さんは小栗旬くんと言って後輩と言ってますけど、何の後輩なんですかっていうふうに。
そうですね。
知らない人がいるみたいなので一応言っときますけど、小平学園幼稚園の後輩なんです。東京の。西武多摩湖線っていう。
幼稚園ってやばい。
単線のね、電車がありましてね。で、そこにね、小平学園っていう駅があるんですけど、そこの真ん前にあるんですよ。一橋学園、ごめん。一橋学園っていう駅の真ん前に、小平学園幼稚園っていうミッションの、幼稚園がございまして、私そこの中退です。俊君は卒業したみたいです。
ね。
というね、そういう、まあ、深い間柄。
浅すぎる。
やっぱ、同じ幼稚園を出たっていう、この絵にし。
なかなか。後輩って言っちゃうっていう、ね。
後輩ですよ。これは。まあ、なんか俺間違ったこと言ってるかな。 多分、本人に会った時はちょっと恥ずかしくて、俺多分なんかすげえポッと顔を赤くする可能性があるけどな、なんか、すいませんでしたって謝る可能性があるけど。まあまあ、そういうことでございまして。で、まあ、ドラマも当たりましてね。で、見事映画化ということじゃないでしょうか。楽しみですね。ということは、だから、作画のあなたも、これは結構、ガッポガッポと。コミックスが売れますよ。これは。人生変えてみませんか僕と一緒に人生を変えよう
怪しいわ。
騙されたと思って、騙されたって本当に後で言うかもしれないけど、保証は何もないけれど、絵が描ける人、私もそこそこは描けますから、私漫画はもう今描きませんけど、昔アニメの作画もやってましたので、できますよ。
何でもしてますね、いろいろ。
某 T プロの。
ああ、そうなんですか。
T のコプロの。T のコプロの番組というか、アニメの、チラッとしたバイトでやらせてもらったことありますけど、もう随分昔の話ですよ、もうね。でもまあ、今書いてる方の方が絶対うまいんで。
そうですね。
もう、
間違いなく。
私は全然やってませんから、もうダメです。ということで、ぜひ、連絡をしてほしい。漫画が描ける方、イラストが上手な方ともね、いろいろね、募集しております、ということでございまして、全然編成プランとか語ってませんでしたけどいいでしょうか。ノープランなので、ということです、あとはそうですね、もうあれですよ、ゆく年来る年の企画を始めないといけない時期ですよ。
そうですね、
もうあと一月とちょっとですから。
そうですね、早いですね。
もうね、今回は皆さん大丈夫だろうね、みんな。余計なイベントを入れてもらっちゃ困るよ、みんな。今のうち釘刺しとくけどね。去年は俺と石殺しで大変だったんだからね。去年っていうか前回は。今年はちょっとね、下手すると俺と F1 だけっていう感
じ。おじさん二人の。
それは、それは避けたいのね。
それはそれで面白そうじゃないですか。いや、
なんかすごい、なんか一年がなんかちょっと暗い一年になりそうじゃん。なんか、
そんな。
何が悲しゅうて、60前後の、おっさん二人で、新年を迎えないかんねん。
いいですか、いい声の二人で。いやいやいや深夜を盛り上げるっていう。
盛り上がらない。
みんなを眠りに誘うっていう。
いやいや、頼むからみんな手伝ってね。でも前島社中は確か手伝うとかな
んか。あ、そうなんですね。元気。
言ってましたんで、きっと面白い行く年来る年になると思いますけどもね。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
QIC。 こちらはじゃないや、石川県金沢市からいただきました。48歳、無敵のシングルマザー、ラジオネーム、くのいち。
ありがとうございます。
すごいですね。無敵ですね。
すごい。
橋本徹氏は、政治家のお金にまつわる特権を問題視しているご様子ですが、榎木田市長はそのあたりどのようなお考えをお持ちですかということで、大石法炸裂ということで、大石パニックおじさんというね、ハッシュタグもすごいことになっております。
今。何ですか、大石パニックおじさん。
だから大石法でパニックを起こした橋本徹ってことですよ。
へぇ、
もうパニックじゃないですか。
そうなんや、そんな名前がついて
る。ただね、見ててね、ずっと観察してるんですけど、矛先を確実に彼はずらし始めていまして、令和との直接対決はなるべく避けよう、とりあえず空中戦だけはやっとこうみたいな感じになってるような気がします。それと、とんでもない大予測を一個私、あえて暴論に近い状況で、一応ぶち上げてみたいなと思うんですけど、はい、橋下徹は令和になびくかもしれないですね。 ええ。私が橋本徹ならそうします。
ええ、もうそれは、維新、批判じゃないですけど。
維新に勝ち目ありません。
ないから。
はい。あそこがやってることは、結局国民の首絞めてるような政策しかないわけですよ。で、その、公務員とか、そういう政治家とかの金をともかく引き締めるということで、目くらましをやって、で、経済をその変な方向にねじ曲げようという、人たちですから、うん、まあ、すぐにそんなものはね、メッキが剥がれる、うん、今剥がれまくってるわけじゃないですか。
そうですね、なんか ね。
で、それを必死になって、今までいろんなコネを作っていたのでしょう。うん、そのテレビ局だとか、そういったところのコネをふんだんに活かして、うん、その令和だとか、その、まあ、彼らに対して、その、まあ、彼ら、その維新にとってはですよ、うん、その、マイナスの、その情報というのを、マイナスにつながる情報というのをテレビに映さないように、極力流させないような、何かこう、うん、まあ策略というか、うん、なんかそういうことをやっとるんでしょう。うん、でなきゃ流しますからね。
うん、そうですね。
あれほど、テレビ局が、その、それを、令和とかの大石さんの動きを、うん、流そうとしないというのは、うん、それ異常でしょ、
うん、そうですね。コメンテーターも一切コメントしないですからね。
うん、だからこれ観光令敷かれてるのかどうか知らないですよ。うん、知らないですけど、異常だと思うんですよね。で、それはね、やっぱ何らかのバイアスが働いてるからとしか言いようがない。で、そうなると、これはもうそういうの、相場そんなものはもうバレるわけですよ。で、あっという間にその、今はね、まだね、インターネット上は早いですよ。インターネットの中ではもう維新の勝ち目はないですよ。
もう完全に。もうそこまで行っちゃってるんですね。
インターネット上はもう、ちゃんと分かってる人間とか、そのじっくり、いろんなものを、検索したりとか、データとか見たら、ああ、なんだったんだ、この維新はってなっちゃいますよ、どんな人でも。ね。未だになってない人たちは、よほどの土くれ頭か、ええ、もう、よほどの、なんかもう、なんですか、もう、視野が、もうそこしかもないというか、もう、他のものが目が入らなくなっている、もう信者みたいな人ですよ。で、そこへ来て、その、橋本徹は、今、維新と、まあ、プロレスをやり始めたわけですよ。ね。それまで、言ってみれば、新日本プロレスの中にいた、ね、長州力と、ね、藤波辰巳が今、戦い始めてるような、すいませんね、例えがいつも古くて、上で、で、それはそれでちょっと面白いんだけど、そのプロレスはどこまで本気のプロレスなのか分かんないですけど、ただね、見ててね、やっぱその、維新はもうダメだと思うか、やっぱそもそもオワコンなのに、オワコンじゃないふりをずっとしてきたそのメッキ、そのメッキが完全に今もう剥がれちゃってて、こいつら自民党よりもっとひでえんじゃねえかっていうのはね、実はその、だんだん分かってきてるわけですよ。それがそのネット以外のところにじわじわじわじわ浸透していくはずなので、で、そうなっていくと、どうするんですか？もう、維新は自浄能力を発揮するしかないじゃないですか。自浄能力を発揮して、それで、矛先をもう一遍改めて、やっぱり、新自由主義はやめますと。やっぱり国民の生活を底上げ、ということで、令和新選組に合流しますっていう
ふうに。そこまで行くのか。
やっぱ言わざるを得ないでしょ、だからまあそうなると、それは橋本徹という人はバカじゃないので、あの人は勝ち馬に乗る人だと私は思うので、そうですね、どっかでね、発言のね、軸足を変えていく可能性があるなと思うんですよ。それをちょっと感じたのは、もう、ね、半月くらい前かな、その彼のそのネット番組で、田原総一郎さんと橋本徹の対談みたいなのがあったんですよ。で、田原総一郎は、まあ山本太郎のことを買ってるわけですよ。で、その、まあ彼はその、まあ MMT、とかを、が良いというふうに彼は言ってるので、その、まあ、どちらかというと、橋本徹からすれば敵対する立場になっちゃってる、
はい。
で、それを聞いた時の橋本徹のその表情、困ったなっていう顔はちょっとしながらも、どっかこう、平和に落としどころを見つけようと。で、まあ、その子で出てきたのが、その前のその選挙の時の特番で、山本太郎にひどい対応をした橋本徹。それを誤ったわけですよ。あの時は。あれやりすぎたと。
そうなんですね。
という、まあ、なんていうの？その、雪解けムードの、演出を、どっかでこう、一歩だけこう、駒をそこに打っとこうという。まあそういう、まあそれがどこまで本気かはまだわからないですけど、ただ、 まあそういうことなのかなという、不思議なもんですよね、でもね。で、やっぱりこう、おそらくですけど、これ、私別に政治評論家でも何でもないですけど、うん、今回令和新選組が、たった3人の、
うんうん、
衆議院議員を当選に、
はい、
こじつけたわけですけど、うん、言うんですよ。たった3人しかいなくて何ができるんだっていう、うんうん、バカにする人がいるんですけど、はい、令和新選組ってまだできて2、3年なんですよね。はい、それでもう衆院議員を3人、参議院議員を2人、
すごいですよ、
計5人も作っちゃってるわけですよ。これ、史上最速かもしれないですよ。
ああ、そうなんですね。
まあもちろん なんだ、もともと議員の人たちが飛び出して、新党を作るっていうケースがありますから、それはまた別ですけど、そうじゃなくて全くの新人議員が、
確かに。
まあ山本太郎さん以外は全員新人なわけですよ。で、これはね、ちょっとないんですよ。
そうですね。
で、おそらくこれは、まあ、おそらく非常に近い将来、ものすごい数に増やしていくわけです。で、しかも維新のような脇の甘さはあんまりないし、あと、ものすげえ打たれ強いんで。
そうですね。本当に強いわ。
打たれ強いんですよ、これが。やっぱね、草のものをね、舐めちゃいけないという。上からね、降ってくるようなやつは、結構ね、パコーンって打たれて、もう、がっくりくるんですけど、もう、草のものは根張ってますからね。踏みつぶされてももう一遍起き上がるんですよ。だからそういうようなところ違いがあるっていうのをちょっとね、橋本徹さんは舐めてかかったんだろうなと思いますけど、それが計算なのかどうかもわからないんだろ
う
した。まあちょっと食いにくい親父ですから。
そうですね。あの人は何やかんやでうまいから、結局、本人は損しないですよ。その維新がどうかは知らないですけど。
まあね、だからそこら辺の戦略を、タイタンの中でどうやってるのか。
そこ絡めでね、また太田がね、また来るかもしれない。
いや、タイタンはね、ちょっとね、まあ、いろいろ私も個人的に調べてるんですけど、うん、やっぱ、その根の張り方が尋常じゃないですよ。
へぇ
ー。もちろん吉本だとか、うん、根を張ってるのはありますけど、うん、実は、吉本興業はやっぱり関西なんですよ、な
ん
つって、
うんうん。
東京にもありますよ。うん、で、あるんだけど、やっぱね、ちょっとね、パワーダウンしてるとこもあるんですよ。だって東京に行ってる吉本の芸人で、すっげえメジャーなのって今誰がいます？今まあ、全国番組にバンバン出てる、やつ。昔で言うとそのサンマとか、なんかそのクラスのって、もういないでしょ？
千鳥とかじゃないですか？
まあ千鳥ぐらいでしょ？で、あと他にいる？なんか、だって、極楽の加藤だって飛び出しちゃってるし、
そうですね。
ね。で、
後藤とか、フットボール後藤とか。
弱いよね。
弱いか。弱いな。かまいたちとか最近出てるけど弱いっす
も
んね。弱々ですよね。
だよね。
ブラマヨとかももうちょっとやばいしな。
やばいでしょ、で、雨上がりはあんなでしょ、
雨上がりはダメですね。まあ、ないない。ないない
もダメでしょ、
なんかね、って感じですね。
でしょ、だからね、やっぱね、相対的に力が弱まってて、となるとそこにね、隙間が生じるんですよ。で、そこに例えば東京の鍋プロだとか、他の、まあ、サンミュージックだとか、そういったのも当然入ってくるし、人力車も入ってくるんだけど、タイタンだってグワーって入ってきてるわけですよ。で、タイタンも結構芸人持ってますからね。それで、爆笑もそこそこその人気もあるし、で、番組は、バラ売りもできるじゃないですか。太田ピンで。
そうですね。
田中ピンでっていう。で、そこへ来て、橋本徹というカードが切れるわけですよ。
強いな、
出まくりでしょ、これはね、ちょっとやばいですよ。なので、その影響力がどうなのかっていうのもちょっと気になってるところなんですけどね。まあ、まあ、例えば、ギュナさんなんかはどうですか、この、今回の橋本徹氏の、大石パニックおじさんの様相を呈してる姿とか、どんな風に見てますか？
やっぱり、話を違う方向に持っていくのがすでにおかしいし、で、なんだろう、やっぱり、そのテレビ局のその対談っていうか、まあ、片一方は VTR ですけど、ああいうのに持ってこないっていうのも、やっぱ、 それなりに、やっぱ、皆さんが言ってるように、もうビビってるとしか思えないし。
まあ、これフジテレビのね、目覚まし8で。
そう。
大石さんは、まあ、生で出ていいと言ったにもかかわらず、VTR 出演になり、で、VTR を見終わった、橋本徹は生出演で、コメントをしまくるわけですよ。うん、上から目線の。で、それが逆にマイナスに作用して、完全に彼は男を下げる結果になってしまったという、そういうことですよね。
そうです。で、なんか民間、その、目覚まし8の時なんか民間企業と一緒みたいな感じ、考え方がとか、
ね、
あれもおかしな話じゃないですか。
そうですよ。
全然違うじゃない、民間企業と
か。だから言ってることはね、なんか、ね、いかにもね、理路整然と言ってるように聞こえるけど、すべて言ってることめちゃくちゃで、ね、でもしかも最初から、ね、この大石さんという方は、今回まだね、新人の議員で、まだね、国会のこととか分かってないんで、まあもうちょっとね、時間を経って勉強してくれればいいですね、とかって言ってるんですよ。
なんか本当上から目線ですよね。
じゃあお前はなんだと、お前国会議員なんかやったことねえじゃねえかっていう。まあだからそういうのも含めて、まあ、まあちょっと、あれはやり方としては。
ずれてる。ずれてる。
だからやっぱ、周りにいるスタッフもだんだんちょっとね、質が落ちてんじゃないかなと私思うんですけどね。その彼の周りにいる。まあ、それに引き換えですよ。この大石事務所の層の厚さ。もう、何でもやりますからね。
やっぱ大石さんの方が、やっぱほら、国民がみんな応援してるから、情報もいっぱいいろんなとこから来るわけ。
はい、まあもちろん。
国民っていうか、その応援支持者ですよ。支持者とか、
いや、ともかくね、
やっぱファンの人とかも、
ともかくね、やっぱね、戦というのは攻め込む方が強いんですよ。で、彼ら戦ってないんだから。常に逃げてんですよ。言い換えとか、奇弁で。で、こっちは攻め込む一方だから、でね、で、それと、まあ、例えば今まで、特に維新とか、あと、それに付随する、いけすかないね、東洋みたいなやつがいて、もう本当に何度も私申し上げておりますけれど、あいつらのせいで、保守陣営が変な目で見られるのが非常に困る。僕は保守ですよ。どちらかというと右寄りなんですけど、右だってまともに考えてる奴らがたくさんいるわけで、この国とか国民の生活を良くしたいと思ってる人たちがいっぱいいるわけですよ。で、ああいうヘイトだとか、そういう差別的な言動をするとか、なんか、ともかくこう、言葉の暴力とか、あるいは直接暴力を使いたいような奴らっていうのと違いますからね。だからそういう奴らとは明確に線引きをさせていただきますけれど、そういう奴らが何をするかっつうと、いろんなね、嫌がらせをするんですよ。で、例えば、周りにある関係団体であるとか、外堀から埋めていって、で、まあ、がんじがらめにして、相手がキャインっていうのを待つっていう、まあ、非常にいけつかないやり方をやるんですよ。で、それによって、まあ、相手の言動、言葉、発言を封じ込めるというようなことを彼らはよくやってきたんですけど、通用しませんので。こと大石あき子には、
そうですね。
通用しないんですよ。これね、この大石事務所の、もうご家老様が、ブログでも書いてますけど、本当にその通りで、そういうのすればするほどエネルギーに変わるので、こっちは。で、あと、まあ、維新のね、支持者って僕はね、本当にね、実は少ないと僕は見てて、真剣に支持してる人ってのは本当に利害関係のある一部の人間で、あとは、
そうだと思いますよ。
あとはもともと保守というか自民党支持者だったんだけど、自民党はちょっと、不甲斐ないと。それに代わる保守的な受け皿として、まあ、維新というのにちょっと期待したっていう人はいるだろうけれど、蓋を入れてみればなんだこいつらってことになる。そうするとその人たちは流動的な人たちなので、なんだ令和ってのはあれ、ただの左翼だと思ってたけど、あいつ左翼じゃねえじゃんと。右も左も関係なくて、単に日本の経済を底上げだって言って、その通りなんですけど、だったらこっちの方がいいじゃんっていうのにいつのうちなるんですよ。そうすると一気にガーッとこっち側に来て、いよいよ、令和政権。樹立っていう山本太郎総理っていう。
そうですね。
久しぶりの中卒の総理が出るという。
あ、中卒なんですね。
そうですよ。高校は中退ですから。だから、
すごい。
田中角栄以来じゃないですか。 すごいですよ。だからそういうことも含めて面白い時代が来る可能性があるということですね。まあそれは私からのご挨拶で。
いやもう20年以上も日本はもうひどいから変えてほしいですね。本当に。
いやもう変わります。う
ん、変わってほしいです、ええ、本当。ええ、
願望ではなくて本当にもう実現する状況に今その、今カタパルトにその飛行機が乗っかったようなところで、これから射出すれば必ず飛んでいきますという、もうこれはもう私もそういうのを見ていきたいなと思っているので、よろしくお願いしたいと思いますね。今日はね、ちょっとね、巻きで行かなきゃいけないんで、ちょっとすいませんね、お便りちょっと一本だけさせてください。時計見ながらずっとね、番組やってます。続いては C 枠に行きたいと思いますんで、続いても、まあ、この最近のね、出来事を含めて、お話ししていこうと思っております。はい、一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
QIC、 スタジオではスーパータマデとスーパーラムールについていろいろとトークが進んでおりましたけども、どっちが安いかみたいな、どっちがお得かみたいな話でした。まあね、ここはタマデがすぐそばなんですよ。
そうですね。
ラムーがまた近くにできてくれた
ら。いや、ラムーできたら、しょっちゅう行きますよ、多分私。行く
ね。え、どっちも大阪のあれですか？
ラムーはね、もともと、岡山。岡山が本店だと。で、もう酒屋かなんかなんだよね、確かに違ったかな。あ、
そうなんですか。
お酒も安いじゃん、なんかもう、なんか、箱買いで。
全体的に安いから。
ね、というね。という、まあそういうことで、そういう話を今日はするんじゃないか。最近の出来事を振り返るということなんですけど、まあ、今ね、11月の20日、
うん、
ですから、選挙が終わって20日経つんですけど、休んだ日が1日もないですね。何かしら動いてますね。バタバタしております。で、まあ番組の、まあ、数がね、その、ともかく、その、ミッドナイト、前島のおかげで、番組が増え、ねえ、で、しかも今、ね、大石明子の編というドキュメンタリーの企画を今進めているので、まあこれの、まあ作業であるとか、まあそういったのも含めて、大変ですよ。で、よっしゃ、いいのに、ね、うちにある機材をさらにこう、ごてごてと盛り付けてですね、今すぐ横にカメラがあるんですけど、
ね、すごいわ、これ。
今日の配信で使うやつなんですけど、もう今セットが一応、仮組みしてあるんですけど、クレーンカメラついに使うっていう、ね。
そんなごっついんですか？すごい。ごっついですよ。見た目がすごいんですか？なんか
望遠鏡のやつみたいな、なんか、でかい望遠鏡ぐらいな。
まあ、クレーンですよ。前はね、自作のクレーン使ってたんですけど。
はいはいはい、はい。
これは自作じゃなくて、市販のものなんですけど。
立派な。
ちゃんとしたものを、使っております。ね、
どんどん増えていく。
はい。で、とかね、今ね、あとあれですよ、スタジオ以外で番組を撮りやすくするための道具も揃ったので、
そうなんですね。
その手のひらサイズの録音機を1棟、マイクロフォンとヘッドホンさえ持っていれば、どこででも番組が撮れるという、そういうものもありますし、ね。
どんどん増えていって。
増強しております。はい、で、まあ、そうね。一日ぐらい休む、みんな休もうぜ、本当に。
休んだ方がいいですよ。
もう前島くんとかね、ヘトヘトになってるからね、最近。もう、 あの、ミッドナイトの録音に来るじゃん。
うん、
で、来るのもう、目が半開きなのよ、みんな。
そ
う、なんか、
そうですね。目開いてないですよ、ね。
で、半開きなんだけど、じゃあ、録音するよ、つって、回すと、急に目がパッて出て、ミッドナイトマイしまーとかつって。
声か、すごいですよね、あれ。
なんかこう、声張るんで。
うん。
ええ。
う
んうん。
ええ。で
楽しいんじゃないですか、でも。
まあ、楽しい。
楽しいんですよ。
嫌いだったらやんないでしょ。
うん、
だからですよ。その、好きだから、頑張れるんじゃないですか。
だって、夜になると、先に春菜くんからメールとかが来て、今日録音あるんですかみたいな。
ほら、みんな楽しんでるじゃないですか。
みんな楽しんでる。
ほいで、じゃあ、行きますとかって言って、もうすっげえ早くから来て、ここで弁当食って待ってたけど、誰も来ないとか、そういうのとかはあったりして、まだみんな来ないのとか。
嬉しいですな。
え？まあまあ。
嬉しいですね、まあまあ。なんかそうやってみんながね、率先してというか。
ありがたいことですよ。楽しいしね。別にほら、誰からかギャラもらってるとか、
ね、そうそうそう、
昔みたいに弁当の裏に500円とかが貼ってあるとかね。
そんなことがある。
昔は選挙といえばそういうもんでした。
あ、そうなんですか。選挙で？
選挙でほら、特に田舎なんかで、選挙事務所にわけもわからず行くわけですよ。行くとね、昼時とか行くと、お昼召し上がられましたとかって言って、弁当が出てたんですよ、その
場
合。どうぞ召し上がってくださいとかって言って、で、食べ終わったら、ね、とかって言われて、ジェスチャーで、裏を見ろと。
へ
ぇ、うん、そこにこう、1000円がこう、ペタッと貼ってあったりとか、500円玉は貼りにくいんで、こう、セロテープでペタッと貼ったりとかっていうのは、ちょいちょいあったんですよ。見たことありますから、私。
それじゃないですか、手伝えってことですか？見返りに。
一票入れてね。
一票入れてね。
だから弁当もおごった。ね。で、お土産に お金もプレゼントした。じゃあ入れろよっていう、そういうことですよ。そういう時代がこうずっとあったわけです。
そうですね。
時々未だにそれをやるバカがいて。
あ、そうなんですか。
捕まるわけですけど。
バカですね。
あ、まあ、それはもうダメ、ね、絶対やっちゃダメなことなんで。まあ、でも昔は本当にそういうのが横行してたんですよ。もう前にもね、俺番組で言ったことあるけど、久しぶりに会いたいっていう、その、昔のね、同級生と会ったら、昼おごるよって言って、悪いな、って言っておごってもらったら、結局、その投票以来だったっていう。分かったら必ず入れるよ、って言って入れなかった。私は入れないですよ。そういうやつには絶対入れませんから。まあ、ともかく、そんなこともありましたけど、まあ、そんな話をする、そんな昔の話を振り返るんじゃないですね。最近の出来事を振り返るんですけど、もうちょっとね、このテーマ決めておきながらなんなんですけど、わかんない。
覚えてない。
数日前に何があったかっていう、なんか、あ、何があったっけ？
いや、ミッドナイト前島で、
ええ、
はい、日記みたいなもんじゃないですか、あれも。
まあまあね。まあ、毎日はやってないけどね、一日おきみたいな。
やってないけど、そうそう。あれはなんかもう、物語ってると思いますけどね。
まあね。あれを聞いていただいて。
そうそうそう。で、私も、あれ、楽しみに待ってますもん。
はあ。他の、FMC の番組は待たないのに。
いや、それは、まゆちゃんのは聞いてます。
まゆちゃんのは聞いてるけど、じゃあ、月曜版とか聞いてないっていうことね。
泣いちゃうよ、F1 さん。
他の曜日は。土曜版とかも聞いてないのね。
私、今んとこ聞いてないです。すいません。
一生懸命、江戸田新右衛門が、立花幸恵の無茶ぶりに、何の、用意もせずに、ノーガード戦法で臨んでいる、この、痛々しい番組を、聞いてないのね。許しがたいね。まあね、大変ですよ。まあという。
いや、なんか、皆さんのなんか、絆が深いですな。
絆が。絆
っていうか、何すか、
まあでもあれだね、いわゆる戦友なんですよ。
そうそうそう。
一緒にね、この選挙戦を戦った仲間っていうのはね。
そう。
まあ、年、
力強いっすよ。
年齢を超えて戦友みたいな感じにはなってるんですよ。
そうそうそう。
この結束力ってのはちょっとないね。だからまあ、これを、まあ、軸にして何かこう、 だからこのミッドナイトシリーズっていうのは常にもう話が出てるんですよ、
うんうん、
ミッドナイト前島に続く、
うんうん、
そのそれぞれいろんな、もうあの別にミッドナイト マイちゃんでも全然 OK なんですけどあのベルトで作ろうみたいなね、なんかそんな話も出てて、
最近だって BGM もついたでしょ、
まあ、テーマ曲ね、
そうそうそう、
あ、そうね、前までなかったのにつけたんです
か、で、あのポッドキャストにもなったんですよ、例えば車運転してる最中とかに聞きたいっていう人もいて、YouTube だとちょっとね、車だとあのまあ機材にもよるけど、あのまあ再生しづらいというのがというので、ポッドキャスト版もできたので、というだから逆に言うと、あれ月テレがスタートなんで、月テレから逆輸入で今ウェブラジオ FMC のポッドキャストにもなってるみたいな、
なるほど、
そういう初めてのケースにはなってますよね。まあ一気に広がったね。だからね、そういった意味で言うと、だから FMC のあの全体のアクセスももうもう、あの爆上げ状態ですし、だからなんだろう、だって月テレってさ、あの去年の今ぐらいまで100か200かぐらいしかいなかったんですよ、あのチャンネル登録の人って、別にそんなに力入れてやってなかったんで、で、都構想のあたりから、ちょっとずつ増え始めて、そ、れで、まあ最近その、まあ爆上げ状態で、あの、グラフ見ると笑うよね。うちのそのジェステレって2008年に開設してるんですよ。
あ、そんな前から開設したんですね。
いや、うちウェブテレビって、1998年ぐらいからやってるんだよ。
へぇ
ー。まだ YouTube があるかない、まあないと思うけど、その頃から実はやってて、
へぇ
ー。で、もう多分ウェブテレビでも相当うちは草分けなんですよ。ただそれほどほらやっぱりラジオ中心なんで、あのテレビの方はそんなに力入れてなかったんで、でまあ YouTube も大してやってなかったんですけど、うまくずーっと横ばいで、もう100人ぐらいでこうずーじわじわじわって来てて、でその去年の今ぐらいからズドーンとこう、もうほぼ垂直にこう上がってるという超ロケットスタート状態になっちゃってまして、本当にありがたいことなんですけど。まあこういったことで、まあなんかいろんなことができそうなね、予感がしております。なのでこの機会にね、ぜひFMC に加わってですよ、コンテンツ作りやってみたいと、先ほどもね、漫画を描ける人という、まあ一緒に榎田新右衛門と夢を見てみないかっていうやっぱり夢でしたっていうねあの芝浜みたいなねああ夢かって夢落ちで終わるっていう、嫌ですねこれ。これ夢落ちだったら最悪だよね。
そうですね。
はって気がついて、なんかまだ10月の20日ぐらいで、これから選挙戦とかって言ったら
妄想でしたみたいな、
これ地獄のループだよね。
奇跡ゼロみたいな。
なんかね、うるせえやつらビューティフルドリーマーみたいな感じになっちゃうね。なんかね、ぐるぐるぐるぐる回っちゃって、いつまで経っても抜け出せないっていう、最後はもう誰かが責任取ってねって言って終わるっていう、そういうのなんでしょうか。そういうのだけはなくしていただきたい、と思っているんですけども、まあ、ともかく、最近の出来事を全然振り返ってないですね。すいません、記憶にございません。よくわかんなくなってます。ということで、ございます。いかがだったでしょうか。まゆちゃんどうですか、この20日間ぐらい、FMC を見てて、
はい、
なんか変化とかなんかこう感じるものとかなんかあります？なんか。
変化？いや、変化はもう師匠が疲れ切ってるのと、なんか謎の機材がやったら増え続けてるのと。
いや、別にそんなね、買ってはいないんだよ。
あ、そうなんですか。
いろんなとこから
引っ張り、あ、掘り出してきてるんですね。
そう、引っ張り出してるだけで。だんだん足の踏み場がな
くなってきてるね。いや、でもそこ、ね、なんかもうツイッターとかでもやっぱ大石さんの名前が上がってくるのに、えのきだし、やっぱ師匠の名前も上がってきてるっていう。こうツイッターみたいなのがボブ流れてくるので。
最近多いですね。
なんかそこら辺がやっぱすごいなと思いますよね。
なんか、えのきださんのファンですみたいな感じで。ね、なんかね、昨日あたりからやたらとなんか増えちゃってて。
ああ、そうなんですね。
俺死ぬのかなとか。なんか、これ何か死亡フラグか何かと思って。なんかこんなに俺そんなに褒められたことないからさ。なんか俺何かの罠に今かけられてんじゃないかっていう気がする。
怖いですね。
なんか、今日ね、凱旋の途中でこう、カメラとかやってる時に、後ろからブスリとかね、なんか。
そうです、今ちょっとね、変な事件多いですから、ね、気をつけた方がいいですよ、いろいろと。
まあまあ、護身術は相当なものなので、多分帰り討ちにすると思います
ね。ね、やっぱ注目されればされるほど。
下手に帰り討ちすると、えのきだの暴力とか。
そうですね。
それも困るのでな。
難しい。
まあ、とりあえず、N 国みたいに私人逮捕をするという、ということでしょうか。まあ、よくわかりませんけどね。ということで、どうまとめていいかわかりませんけど、ともかく、皆さんの、ご健勝をお祈りしております。
何
私からの、ご挨拶に変えたいと。
ご挨拶の場合ですね、これ。
はなはだ簡単ではございますが、以上をもちまして、近況報告を終わらせていただきます。ありがとう。ご清聴ありがとうございました。本当すいませんでした。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。
世界のファッション、タマキン。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。48歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
ロシアのトラック車両製造会社ウラル自動車工場、ご存知ですか皆さん。ウラル自動車、
存じ上げません。
そうですか。今年11月で創業80周年を迎えました。第二次世界大戦中の1941年、ドイツ軍は、ロシア、まあ、当時はソビエト連邦になりますが、ロシアの西側を占領していき、首都モスクワに迫ります。で、11月、ソ連政府はモスクワにあった2つの自動車工場の疎開を決定。工場の設備のほか、従業員とその家族は、モスクワから東へ1400キロに位置する、ウラル山脈のふもと、ミラルという町へ移動。で、その時に社名をウラル自動車工場として再始動しました。ちなみにモスクワ占領まであと一歩だったドイツ軍は、ソ連軍の防衛とロシアの冬将軍によって、別に冬将軍という人がいるわけじゃないですけどね、寒さによってですけどもね、撤退を余儀なくされます。で、このモスクワ攻防戦の詳細につきましては11月19日から全国ロードショー公開、映画1941モスクワ攻防戦80年目の真実をご覧ください。まあ、見なくても私はわかりますけど。さて、戦後、ソ連最大の軍事用あるいは民間用のトラック生産工場となったウラル自動車は、軍事用のダンプトラック、装甲車、兵員輸送車のほか、商用車として給水車、ゴミ収集車、消防車、あるいは鉱山用、まあ、こう石とかを取り出す鉱山と、林業、石油、ガス採掘用などあらゆるトラック車両を製造します。特に1977年から製造を開始された六輪駆動の多目的オフロードトラック、ウラル4320。もうわかりますよね。ウラル4320と聞けばもうパッとこう、そのフォルム、ね、ピンとくると思います。木村さんも3台ぐらいお持ちですよね。
持ってないっすけど。
あ、そうですか。
知らないっすよ。何すか、
ウラル4320は40年以上経った現在でも生産されている名車で、2005年8月、アメリカを襲ったハリケーンカトリーナ。この時、ニューオリンズの街を水没させたこのカトリーナですが、アメリカの、アメリカ車製、アメリカのトラックでね、要は、冠水した道路を通ることができなかった。で、メキシコ海兵隊で運用されていたこのウラル4320が救助に当たりました。
へ
ー。で、今なおロシア軍で運用されているこのウラル4320ですが、ダンプタイプの新車で現在1台470万ルーブル、およそ 日本円にして750万円程度で販売されております。80周年の記念として一家に一台いかがでしょうか。
置き場所ないわ。
早速キラウェイユコ様、早速のご制約本当にありがとうございます。ショップチャンネルご覧このウラル、3420の乗り心地はいかがでございますか。黙った。
高いんでしょ。
だから750万円安いじゃん。
うん、そこまで、
ね、ちょっと全然私今頭の中にそのフォルムが全然、どういう外観なのかが全然
いない。あ、いろんなのがあるの。
へー、
う
ん、だから、まあ、いわゆる、ダンプトラックってあるじゃん、通常のね。はい、コックピットというか、運転席があって。はい、まあ、あれ、コックピットって言ったのは、歌うヘッドライトだけですけどね、あれ。
そうそうそう。
はい、いさず、歌うヘッドライト。コックピットのあなたへっていうのがありましたけど、懐かしいですね。
違和感だったですけどね。
ドライブしないか、このままエルフでって CM がありましたけどね。エルフでドライブに行くのかっていう。で、ともかくで、運転席があって、その後ろに例えば荷台だとか、いろんなものがあるんですけど、そこにこういろんなものをつけることによって多目的ということになっていく、まあわけですけれど、この、ウラル3420というのはともかく車輪がまずバカでかいです。で、車高も高いんですよ。だから、少々、まあ水が1メーターぐらい、溜まっているところなんかは、へのカッパで入っていけるわけです
よ。日本とか買えばいいじゃないですかね、災害いっぱいある
の。まあまあ、いや、買えばいいと思いますよ。ただまあ、輸入する販売店がどの程度あるかっていうと、その、車検の問題ですよね。私もそこまでは詳しくないですけど、こういうほら、ディーゼル車っていうのは、結構排ガスの規制値とかが結構微妙だったりするじゃないですか。まあ、このロシアのやつが今どういうような対応してるかちょっとそこまで私知らないので、わかんないですけど、私が好きなのは、32552のオフロードバスです。ええ、
全然わかんない。
このね、ウラルのね、このトラックのね、後ろにね、荷台のところがね、要はバスになってるんですよ。
え？
客室が乗っかってるんです。
へぇー。
はい。だからこれのバスすごいですよ。洪水になったって人運びますから。洪水でも運休しないバスっていう。
へ
ー。乗るときすげえ乗りにくいですけどね。はしごがいるんで。
あ、そうなん、大変やな。
ええ、まあそういうやつで。まあこれウラル3420で検索すれば、重厚なフォルム。旧型のやつはね、ボンネットがあるんですよ。で、新しいやつはボンネットレースのやつになりましたね。まあ、よくあるトラックのタイプになってますけどね。で、私ロシア製、ソ連製で、どうかなと思ってるのが一個あって、金属の問題なのね。金属。なんかね、錆びやすいっていうイメージがあって。
そうなんですか。
私昔、腕時計は、ソ連製の腕時計ずっと使ってたんですよ。
すごいね。どこで買うんですか。
いや、ソ連軍のね、正式の腕時計があって、ボストークって言うんですけど、で、このボストークが、陸軍用と海軍用と空軍用ってデザインが違うのがあって、それをね、輸入するメーカーが日本であったんですよ。
へー。
ほんでね、もう完全にあるし、ゼンマイのやつで。自動巻きでもなかったよ。本当にリューズでこう、ゼンマイ巻いていかなきゃいけないやつなんだけど。ほんでね、すんごい重厚な感じで、革のベルトも良くて、で、使ってたんですけど、みるみる錆びていったんですね。まあ、こっちほら、俺特に汗っかきだから、汗とかにやっぱ弱い気がする。
湿度とかは高いと。
で、革もね、すぐにダメになってた。そこら辺はちょっとどうかなという。
なるほどね。ロシア、寒いからですかね。
まあ、
そこまで弊害がない。
わかんないです。なんか、単に金属のその質が当時悪かったのか、ちょうどほら、ソ連崩壊の前後だったんで。
ああ、そうなん、それはそうです、ね。
経済的にだいぶちょっと良くなかった時代なので、かもしれないけど、今は全然良くなってるかもしれないですけど、まあだから、ロシア製の何か、ね、何かってあんまこう手に入れないじゃないですか。
聞いたことない。
ねえ、もう、キラさんはあれですよね、家にマトリオシカが1000個ぐらいあるって聞いたんですけど。
なぜマトリオシカなんですか。
よくあるじゃないですか。
それも1000個なんですか。
よくどっかのほら、なんか、こけしとかさ、お菊人形が
こう。怖いですよ、あんなのがいっぱい家にあったら気持ち悪いじゃないですか。
東北の遠野かなんかに、なんか、あるじゃん、そういう旅館が。 だから、怖い怖いあんまり泊まりたくないところ。
怖い怖い。名物になりますね、熊本。
そうそう、マトリョーシカを1000個集めていますっていう。
すごいな、絶対取材されそう。
怖
い
怖
い。
で、こう、中から出てくるんで、都合1万個くらいありますっていう。もう、増えまくるっていう。
やべえ。
どんどんどんどん増えるという。怖い怖い。増えるマトリョーシカって嫌ですけどね。自動増殖するマトリョーシカっていうやつを。
一時でも入りましたよね、マトリョーシカ。
マトリョーシカって、あれ元は日本のものだって知ってる？
え？そうなんですか？
あれ、こけしがモデルなのよ。
あ、そういうこと？
ええ、こけしを見た、その、ロシアの人が、同じようなの作りたいって言って作ったのが、あの、マトリョーシカなんですよ。
まだマトリョーシカの方が可愛いじゃないですか。
何と比べて？
こけし。こけし怖いもん。
確かにね。
怖い子ね。
怖いですよ。
怖いですよ。
あ、そう。
まあ、トロシャンがね、なんかいろんなデザインがあるから。
そうそうそう。
ああ。
こけし怖いですよね、家にあったら。
それ、ナルコの、あの、こけしの、あの、民芸の、あの、工房とかに喧嘩売ってるよ、それ。
いや、日本のね。いや、集めてる人もいますけど、私は無理ですね。
ああ。マトリョーシカはあまり武器にならないと思うけど、こけしは武器になるからね。
どういう基準ですか？
え？やっぱ枕元にこけしを一個置いとけばさ、
武器としても、あの、
族が入ってた時にこけしで殴れるじゃん。だからこれからね、やっぱほら、あの、護身用のさ、ものとして、こけしを持っていくっていうのはいいよね。やっぱり。ポケットに忍ばせて。
ポケットにこけし。
これ、職質された時に何ですかこれ、こけしですっていう。
そうですね。かわいいでしょ？そうですかって。
あの、私のこれはあの、ほんと、あの、私の分身みたいなもので、あの、とても大事にしてるんですよ。うふふとか笑えば、警官の方が気持ち悪がって帰ってくる。
危ないやつでしょ、それ。
あの、常にこう、あの、こう懐に、ね、こけしを、あの、細身のこけしを入れといてるんですよ。あの、途中から今聞き始めた人は、なんかエロい話をしてるように聞こえると困るんですけど、あくまで民芸用のこけしの話ですからね。あの、違うおもちゃのこけしじゃないですから、あの、お間違いのないようにしていただきたいんですけど、これをあの、懐に入れていただいて、それであの、何か、ほら、電車の中で、ね、その刃物を振るやつとか、ね、あの、ライターオイルに火をつけるようなやつがいたら、そのこけしで殴るという、いかがでしょうか。できればあの、あれですね、木じゃなくてね、あの、チタンかなんかでできてね。
重。
いや、チタンは軽いから。
あ、そうなんですか。
チタンでできといて、ちゃんとあの、こけしにちゃんとあの、
中身はチタンでってこと？
中身チタン。
怖いわ。
チタンで真ん中にちょっと鉛かなんかの重みを入れといて。それで、あの、見た目はもう全然普通のこけしなのに、実はずっしりと重い、あの、それでバコーンって頭殴れば、もうそれで、あの、脳髄が吹っ飛ぶと言われるぐらいの、もうあの、かなりの好戦的な武器という。もう
すぐ武器にしようとするんですから、何でも。
やっぱり自分の身を守るというためには、護身用こけし。
ですよね。
これ枕元にぜひ置いていただきたいと思いますね。あとあの、ほら、よく、あの、ロードバイクとか乗ってる人いるじゃないですか。うん、で、空気ポンプがこう、フレームのところにつけてる人いるじゃないですか。うんうんうん、ね。で、あれも、こけしにしていただく。
どういうこと？なぜ？
いや、あの、それまでの空気ポンプってなんか無機質じゃない？なんか、ただのアルミのやつとか黒く塗ってるのとかそんなんでしょ？うん、あれもこけしにすると、サイクリングが楽しくなるでしょ？いや、俺、なんか今ちょっとこんなこと喋りながら、俺、こけしが来るような気がしてるぞ、今。なんか、
こけしブームが。
こけしブーム来るような気がしてきたな、俺。俺が言うと大体当たるんだよね。
ですね。
もう、シューマイにせよ何にせよ、全部俺適当に言ったら全部当てたんで、来るね、2、3年うちに。いろんなあの、多機能こけしがね、増えるね、これから。だから、こう、LED ライトになるっていう。
あの、でも確かに防災グッズとしていいかもしれないね。玄関に飾っといて、なんかあった時それ持って逃げるみたいな。
で、あの、こけしの底のところが、その、ちゃんとビカーって光るビームライトで、
で、
スイッチを入れ替えると、こけし自体がぼんやり光って、
ライトになって。
ね、室内灯にもなると。ね、いいじゃないですか。
いいですね。発電機的なやつもつけといてくれた。
あ、いいね。ラジオにもなる。
そうですね。いいですね。
こけし型ラジオっていう。
昨日ラジオ。こけし。
そう、防災用の。
ね。
あ、だからあの、何、頭をね、あの、頭をあの、コキコキコキコキやっとくと、それで発電するんですよ。コキコキコキコキやっといて。そうだ、 お子たちも楽しんでやるわけでしょ。
そうですね、確かにね。
で、コキコキコキコキやってて、お父ちゃんも発電できたよとかって、お前は偉いなとか言いながら。それで、そのコテシラジオが喋るわけですよ。で、ありがとう、浜村淳ですみたいなのが流れてくるわけですよ。あ、うん、来るね。これ多分あのいい、ね、参考レアものショップがやるね。これは。
そうですね。ね、どうせ飾ってるだけなら、機能をつけた方がね。
これは、こけし型スマホっていう。
持ちにくいわ。
こけしがパカってこう縦に割れるんです。
割れる。
はい。その中から液晶画面が出てくるという。
鉢がいびつ。見にくい。
あと、こけし状、こけし状、何あの、水筒とか。すぐできるでしょ。
それはすぐできそうですね。
すぐできるでしょ。
それはすぐできると思う。
ね。頭を外して飲めるっていう、う
ん。いやだ、ここに頭があるんですよ、ね、飲んでるとき。
で、こう、頭もいろいろ変えられるっていうね。
ああ、なるほどね。
いろんなヘアスタイルを楽しむことができる。
ヘアスタイル。
素晴らしいですね。今日は短くやるって言ったのに随分長くなっちゃったんですけど。ということで、こけしブームが到来するという予測を皆様に、お伝えして、今日は、番組をそろそろ締めくくりたいと思います。ヘトヘトです。
もうロシアとか関係なくなったね、最後。
ちょっとね、マトリョーシカからね。
そうですね。飛躍しちゃう。
マトリョーシカタイプのあのほらあれなんていうのあのカクテルを作るあのシェイカーをシェイカーなんだけどマトリョーシカタイプになってて、
ね、
バーマトリョーシカとかバー白樺とかそういう名前にしといてい
いですよね。飲み物によってこうサイズが変わっていって
ロシアンバーっていうこれからロシアンバーというのがこう出てきてそれでそのシェイカーがマトリョーシカになってて、うんうん、コップとかも全部マトリョーシカにな
ってて、
う
ん、それちょっと可愛いかも
言ってることが本当にね、本当にまだ宙を漂ったような気分で喋ってるんですよこの後本当にあの三国の凱旋大丈夫でしょうか。
そうですね、ちょっと一眠りぐらいした方がいいんじゃないですか。
いやいや、そんな暇なくて。
ないか。
これからあれですよ、この番組のアップ作業をやった後に荷造りが待ってますからね。
ああ、そうか、
ね。あとね、正直なところね、50分ぐらいしか時間ないんですよ。
あ、そうなんですか。そんなに、やば。
大変にシビアな状況でやっております。というわけでございまして、お送りしております QIC、いかがだったでしょうか。ここからは、キラヨさんにマイクを渡しましょう。
なんで私にも
回す。俺今疲れたから休憩させて。
疲れたからって、こっちに回してもらって。
あなた楽でしょう、だって何もしてない
から。何もしてないわけ
ではない。なんかこう、熊本のなんか耳寄りな話題でもこう、語ってください、ね。
うん、はい。耳寄りな話題、はい、いや、熊本のこと聞いても楽しくないでしょ。
なんか新しいお店とかオープンしてないですか。
いや、なんもないですよ。
あ、そうですか。
全く。
最近の、はい、最近のあの、からしれんこんは、からしれんこんのトレンドは何か。
からしれんこん食べてないですけど。
あ、そうですか。ああ。
はい。
じゃあ他の、一文字のぐるぐるのトレンドとかそういう。
もう食べませんね。
ああ。
全く。
あ、そうですか。はい、最近熊本では、なんかこう、ラーメン屋さんとか動きはないんですか。
いや、行かないですね、私は。
熊本ってまだ、飲食店じゃないわ、居酒屋とかって、一グループ4人までとかあるんですか？
いや、その会社によってじゃないですか。私別に
何も。お店で制約はないんですかね。
別に何も言われてませんけどね、店に入っても。
大阪はね、うん、ありますよね。
まだね、一応ね、4人とかね、制限はありますけどね。
別になんかそこまであれはなかったですよ。店から言われることもなく。
まあね、このままね、収まっていただければ ありがたいわけで、数字的にはね、びっくりするほど下がっちゃってますから、
ね、そうですね、
まあまあというわけでございまして、繰り返しになりますが QIC 1300回記念の公開録音12月11日、
はい、
土曜日でございます。参加者募集しております、受付しております。早めに、お申し込みの方をいただければと思っております。というわけでお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間です。お相手は榎田新右衛門と
ストロンボリマユと、
そして FMC 九州は
平井英子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さよなら。